します。
お願いします。
高い保険は入らない方がいいってことなんですけども、それはなんででしょうか。
そうですね。そうですね。僕個人的な考えなんですけど、はい、高額な保険は入らなくてもいいですよと。何でもかんでも入らない方がいいっていうわけじゃなくて、僕は人生で必要な保険っていうのは3つしかない、3つだけだっていうふうに、言っているわけね、はい、1つが生命保険で、2つ目が火災保険で、3つ目が自動車保険。この3つは絶対いるよねと、多分入っていらっしゃる方ほとんどだと思うんですけど、その中のまず1つ目の生命保険に関して言えば、バカ高い保険料を払う必要はないですよっていうことをすごく言いたいのよね、
はい。
高い保険料を払う人のほとんどの人は、もし例えば旦那さんがとか、稼ぎ頭の一家の大黒柱が亡くなったら暮らしていけないじゃないかっていう意味も含めて、大きな病気になった時の入院の費用が払えないとかね、そういうことを考えてすごい高い保険料を払っている方がいらっしゃると思います。はい、僕の周りでも、周りというか僕の直接の周りっていうか、僕の奥さんの周りとかですごい高い保険料を払っている人が、結構いらっしゃいます。はい、なんでそんな高い金額払ってるのみたいな感じなんだけど、多分その保険の営業マン、セールスマンのフィアアピールというか恐怖営業に屈してっていうか、それに感化されてうわーって言ってる人がすごく多いんじゃないかなと思うわけですよ。ではチャスさんに質問です。例えば結婚しました。で、大体保険ってね、60歳まで入るっていうのがあると思うんだけど、その60歳までに旦那さんが死ぬ確率って何パーセントだと思いますか。死亡率よ、死亡率。
分かんないです。
はい、今ね 6.8% らしいです。はい、60歳までに旦那さんが死ぬ確率っていうのは 6.8%。 じゃあちなみにさ、40歳までに死ぬ確率、はい、40歳とかで亡くなられたらちょっと大変じゃない、
はい、
気持ちもすごい分かるんですよ、はい。じゃあ40歳で死ぬ確率って何パーセントやと思う、旦那さんが。
5% ですか。
違います。 0.1% です。それぐらい低い確率なわけね、
はい。
だからほとんどの人は40歳までには 99.9% の人は生きてます。で60歳までに生きている人っていうのは、93.2% かな、は生きてますよっていうことね。ほとんどの人は死なないわけよ。ちなみに60歳までに死ぬ確率として、女性は何パーセントだと思う。女性は
5% ですか。
違います。 3.9% です。女性の方が長生きするみたいな。死ぬ確率は低いみたいな、で平均すると約 95% の人は60歳までにに死んでない、生きているっていうことなのね、
はい。
ってことは 95%、保険って前も言ったかもしれないけど、賭けなのよ、博打なのね。自分が死ぬ確率、自分が死なない確率、どっちにベットしますかっていう話だから、はい、95% の確率で生きるんだけど95% 勝てる確率 5% しかないのに、そこに多額のお金を突っ込んでるみたいな感じなのよね、
はい。
それはちょっといかがなものかなと思うのよ。だけど保険は入るなって言ってるわけじゃないんだよね。生命保険とかそういう死亡の確率っていうのは確かに低いんだけど、そのもし確率に万が一当たってしまったら、例えば数千万とか数億円なんかの損失につながってしまうわけね。人生が狂ってしまうっていうことにもなっちゃうから、保険は必要ですよ。だから火災保険とか自動車保険っていうのは必要ですよと。ちなみにね、火災保険1年間で火事が起こる確率何パーセントだと思いますか。
0.2%。
あー違います。 0.035%。 じゃあ自動車保険ね、自動車保険で例えば人を殺めてしまったってなったら、ものすごい大変なことになるわけじゃない。でそれで保険なんて入ってなかったら、保険には絶対入らなきゃいけないんだけど、そういう保険に入っていなかったらどえらい目に遭うわけじゃない。
はい、
人を殺してしまう確率、車の事故で人を殺めてしまう確率は、はい、何パーセントだと思いますか。
10%
ぐらい。 0.0039% です。1% 切ってるわけね。ほとんどの人は自動車でその人を殺めてしまうっていうことがあんまりほとんどないわけだけど、 確率は低いんだけど完全なゼロではないわけだから保険はかけた方がいいですよっていうことね、
はい、
うん、で、まあ、ちょっと話戻して生命保険の話になってくると、まあ、よくね言われるように、ただ働けなくなったらどうするんだと、亡くなったらどうするんだと、だからその働いている金額と同じぐらいの金額を手に入れたいから多額な保険料をかけるんだって言って、月に3万も4万も5万も社長じゃないのに普通のサラリーマンなのにかけている人がねいるんですよ。僕は聞いてびっくりしちゃった保険は大事よとか言ってね言ってきてましたね。うん、待てと、日本には優れた保険制度がありますよとすごく言いたいです。はい、例えば遺族年金なんかもあります。うん、最低限の生活は守れるし、まあ、民間の保険っていうのはプラスアルファでいいんじゃないかなと思うわけですよ。さっきも言ってたように、死ぬ確率はめちゃくちゃ低いです、うん、なのに多額の金額をかける、月3万円もかけてたらさ、年間で30万円でしょ、36万円になってくるわけでしょ、10年かけたらいくらになるのよ、360万円で、うん、かけすぎじゃない、うん、10年でそれかけるわけでしょ、で30年かけたら約1000万弱ぐらいかけることになるわけでしょ、はい、やりすぎじゃないやりすぎだと思います。はい、そうかける必要は全くないなと思う、うん、そんな死ぬ確率よりもリストラの確率の方が高いと思うわけね、今のご時世だから、はい、うん、給料が出ないとかの、ね、そっちの方の確率が高いわけだから、死ぬ保険をいっぱいかけるっていうのはちょっと間違ってるなと僕個人的には思ってるわけね。だってこれからもしこれからね、家結婚してとかいう若い方がいらっしゃるんだったら、僕らの世代、僕今、44歳ですよ、うん、で今の僕は、90歳まで生きる確率は何パーセントかって言ったら約 50% だって言われてるわけ、2人に1人は90まで生きるっていうふうに言われてるわけね。それぐらい長寿命なわけ、それぐらい死ぬ確率がものすごい低いですよっていうふうに言ってるわけね。で確かね、ちょっと今ど忘れしちゃったけど、2007年生まれやったかな、今の若い人たちっていうのは100歳まで生きる確率、50% とかって言われてるわけよ。今小学生か中学生かちょっと忘れちゃったけど、まあ、それぐらい生きるわけですよ。60歳までに死ぬ確率なんてもうほぼほぼないわけね。だから保険屋さんが儲かるんですよそうなんです、保険屋さんが儲かるのはそういう不利な賭けをかけさせられてる人にこう養分として吸い取ってるみたいな感じで考えた方がいいかなと思うわけね。じゃあ死ぬ確率は分かったと、でもさっき言ってたように病気になったらどうするんだと、大病を起こしたらどうするんだと、そんなすごい高額なね医療保険払えないよっていう方がいらっしゃるかもしれないけども、例えば仮に手術だとか入院とかで100万円の医療費がかかったとしても、はいはい、実質その保険があるから、はい、30万円しか払わないですよということね。窓口で払うのは30万円です。でも高額医療扶養制度っていうのがあるので、高額医療用費制度かっていうのがあるので、はい、実質10万円までしか払わなくていいわけです。後で返ってくるわけね、
はい、
うん、出産のもそうだったと思う、今ほとんど無料になってるんかな確か、うん、だけど僕 の長女が生まれた時とかっていうのは全額無料じゃなかったので、その分の出てきた費用確か20万か30万以上やったかな、なんか払ったら高額医療が入ってくるっていう話になるから、返ってくるっていう話になるんだよね。うん、今ちょっとそんなに勉強してないので、今高額料こう変わったよ、制度が変わったよって言われたらちょっとごめんなさいになるかもしれないですけど、そんなバカ高い保険料払う必要ないですよとっていうのはすごく言いたいかなと思うのよね。で特に積み立て型っていうのは基本的にいらないかなと思う、うん、積み立て型っていうと保険料を支払うプラス貯金にも回るみたいな感じになるからお得だよね、日本人が大好きそうな感じで思うんだけど、積み立て型っていうのは基本的に保険料はバカ高いんだけど保証額が少ないっていうのが大体の原則になっているので、一見良さそうだけど、一見ねその保険料払ったらそれが一緒に貯金になるっていうと一見良さそうに見えるけど、そんなことはないですよと、保険は保険で貯金は貯金、貯蓄は貯蓄って言って別で考えた方がいいですよと。だから保険に関して言えば掛け捨ての保険で十分ですと、そっちの方がはるかに安いからね、でその分の額を貯金をしていったらいいですよっていうことで考えていけばいいんじゃないかなと思うのよ。 だから、ある意味僕はお勧めしてるのは、県民共済です県民共済で十分ですよ、と思っています。で、僕それなんでそう思ったかって言ったら、あるお客さんに出会った時に、その保険の話とか出てきたことがあったのよ。で、そうしたら、うちの息子は保険払ってないよとか言って、そのおばあちゃんが言わはったのよ。あ、そうなんですねって言って、うちの息子ちゃんと考えてやってるからさ、高い保険料払わなくてもいいんだよねっていう話になったから、保険を払ってないんだよねってなってる。多分民間のその保険会社、まるまる生命とかの生命保険のことだと思うんだけど、それを聞いて僕はちょっと衝撃を受けたわけよ。えって、生命保険かけない人っているんだ、もう今までかけるのは当たり前だと思ったから、その独身の頃だったんだけど、あ、そうなんだって言って、そこから始まりね、あれ、生命保険ってもしかして周りが言うように、かけなきゃダメよ、かけなきゃダメよってみんなが言ってるけど、そんなにやる必要はないんじゃないかなっていうのは思いました。で、あと、そのまあ僕の知り合いの方で、昔一緒に働いてた方がね、もう別にいいよっていうふうに言ってたね。保険は、高い保険払う必要ないよと、県民共済で十分やでっていう意見も聞いて、あ、なるほどねって、県民共済で十分かみたいな。で、県民共済も調べてみると、これで十分じゃねみたいな感じになるので、そんな高い保険料払う必要はないですよと。基本的に、丸々生命の保険料っていうのは割高になるっていうふうに考えておいた方がいいかなと思います。あと、個人的なジンクスと言います。さっき言ってたバカ高い保険料を払っている夫婦があると、で、大体そういう夫婦の奥さんが率先して、こういう保険入らなきゃっていうふうに言っている確率がすごい高いと思うんですよ。旦那さんがその社長じゃないのにわざわざかけるっていうのはあんまりないんだけど、普通のサラリーマンでね、そんなバカ高い保険料を払っている、だって経費に落ちないじゃないか、そんなのなんで払うのよって僕は言いたいんだけど、っていう 思ってるわけよ。で、そういう夫婦ほど、離婚率が高いです僕のジンクスですけどね。そんなバカ高い保険料を払っている方ほど、ちょっと離婚率が高いなっていうのは、ちょっと周りで起きていますので、ちょっと要注意ですよっていうのを言いたいな。多分、奥さんに任せっきりにしてるからだと思う。旦那さんも悪いと思うわ。で、奥さんが、いや、もう困る困る困るって言って、高い保険料バカーンってかけてるみたいな。っていうのが良くないかなと思う。ちゃんと夫婦2人で相談して、こうやってやろうよっていうことを決めたらいいのに、ね、旦那は旦那で、旦那が決めてやるんだっていうのはまだいいかもしれないけど、奥さんに任せっきりでって言ったら、奥さんを押したらもうね、多分専業主婦とか働きたくないっていう方だったら、こんなもんもうって言って、やたらバカ高い保険料を払っているっていう。で、ね、その給料からもね、引かれているそのディスクっていうか、そのロスよりも、その自分がもし旦那さんが亡くなったら、自分が働かなくてもいい給料はこれぐらい欲しいとか言って、旦那さんが稼いでる金額と同じぐらいの金額が欲しいって言って、保険料バカ高いやつを払っているっていうケースが多いかなと思いますね。あとね、さっき言ってた2つ目の火災保険の話で言うと、一戸建ての購入者なら絶対に入っている保険です。賃貸でも入っていると思うんだけど、ある意味あらゆる保険の中で一番お世話になるかもしれないと僕は思っています特に一戸建ての購入者に関して言えば、ここ最近の気象変動によって、大型の台風だとか、例えば大雪なんかがやっぱり出てくるわけですよ。で、新築の時はまだいい。だけど、家建てて10年目とかになってくると、やっぱり劣化してくるから、その雪の重みとか、もう経年劣化とか、その台風とかで雨どいが壊れたりするわけですよ。で、瓦の屋根とかだったら、よそから飛んできた瓦が屋根に直撃して、瓦が割れたとか雨漏りしたっていうケースが少なくありません、はい。特に新築の時はまだ大丈夫なんだけど、10年以降ね、10年目20年目とか超えてきたら、そういうケースが出てきます、はい。その時に火災保険が役に立ちます無料で治りますからね、無料で治ります。僕の入っている火災保険のやつは20万円以上かかるっていうのが前提になっていくんですけど、雨どいなんか壊れたら20万円以上絶対かかります。足場組んだりとかしちゃうので、絶対かかるんで、もう絶対役に立ちます。住宅のその確か費用によるんだけど、火災保険料っていうのがその住宅の費用によって確か変動してたと思うんだけどね、その火災保険を2回でも使ったら、はい、元取れますからね元取れちゃいます、はい。それぐらい有料です。で、カーポートが壊れたとかでも確か使えます。 支払った保険料以上が返ってくるっていうのが火災保険かなと僕は個人的に思っていますし、あの、まあ、万が一を考えたらやっぱ入っていった方が、まあ、強制的に入らなきゃいけないんですけどね、うん、でちゃんと特約をちゃんと見るべきです。あの台風とかあのそう雪とかでちゃんとその特約として火災保険が使えるかどうかっていうのを見ていただければなと思います。であと最大の保険の3つ目、保険の3つ目は自動車保険ね、まあ、これは車乗る人絶対入らなきゃいけない保険ですよと。だけど車乗る人は絶対入る保険ですよと。で一番そのこれどうしようかなって悩むのがきっとおそらく車両保険だと思います、うん、まあローンを払っている期間中は入っててもいいのかなと。もう本当保険みたいな感じで万が一っていう相手が突っ込んできたりとか、こっちがね万が一事故ったりとかローンが残っているのにっていう状態だったら入っていてもいいのかなとも思いますけど、まあ、基本的には入らなくてもいいんじゃないでしょうかっていう判断が、コストだけを考えたらね、コスパを考えたらそうかなと思います。で僕も結構車両保険って入っていました、うん、でもさ車両保険使ったことありますかって言われたらほとんどないです。僕ほとんどないんですよ。あの有料ドライバーですから、うん、過去20年以上車を乗ってきてて車両保険を使ったことって1回か2回じゃないかなと思うわけですよ。でそのうちの1回って何かっていうと今でも覚えてますけど、飛び石が直撃して窓がちょっとこう欠けちゃったのよね、
はい。
でうわ窓かけてるよと高速道路乗っててパカーンとか言うのが分かったのよ。でああもうなんかピキッていってるって、でもうこれどうしようって言ってで車屋さんに相談したらあのなんか5万か10万か結構金額かかりますよって言われたのよ、はい。うわそんだけかかるんかどうしようかなって、あのもしかしたら車両保険入っていませんかって言われたのよ。えどうだろう入っているかなとりあえずみたいな、入ってると思いますって言ったら、あで調べてもらったら入ってらっしゃいますねと、あの車両保険で無料で治りますよって言われて、そうなのって、その1回かなその1回だと思いますね。 あとまあ1回事故ったことがあるのでその時に使ったっけな、ちょっと覚えてないな、まあ、もうちょっと覚えてないんですけど、まあ、8人で向こうが悪いっていう話やったんですけどね、あの車両保険で使ったかな、使ってないような気がするな、うん、まあ、あと車でねあのトラックのあのドア積み荷のドアがバカーンって開いた感じで車が走ってきてて後ろガンガンって当たって、はい、あのそれは早く直してないね、向こうの方が直してくれたんだけど、
はい、
ほとんどないわけですよ。自分の車両保険で直したっていう経験がほとんどないので、だから入っててもあんまり意味がないんじゃないかなってちょっと思ったりもします。はい、うん、まあそんな、まあ、で結局さ車両保険もあの10万円以上かかるものだったらは、ね、あの車両保険使った方がいいとか言って言われるわけですよ。で10万円以下だったらその保険料が上がっちゃうから結局実費で直した方がいいよとか言ってなってくるわけでしょ。だったらだから使わない人が多いと思うのよ。結局車両保険って入ってるけど大きな事故を起こさない限りとかっていうのがない限りね、うん、で昔のように、ね、かっ飛ばすかって言われたら別に飛ばしもしないしさ、はい、全然有料ドライバーなので僕はあの車両保険いらないんじゃないかなって最近本当にちょっと思うようになってきましたね。うん、であの、まあ、基本的にあの保険っていうのはあの、まあ、まあ言い方良くないんだけどその人の恐怖につけ込んだ商売なわけですよ、
はい。
うん、あの分の悪い博打をさせられてるっていうふうに思った方がいいかなと思うのよね、うん、だけどやっぱ保険っていうのはあの、もし万が一当たったその分の悪い確率にもしかしたら当たるかもしれない、
はい、
さっき言ってた 1% 以下 5% 以下とか 6% 以下っていうその確率 90% 以上大丈夫なんだけど残りのその 5% とか 0.1% とかそっちの世界の方へもしパカンって当たってしまった場合のと人生が狂ってしまうとかあのそういうことがありえるから保険は入っていた方がいいんだけど、あのやたら高い保険に入る必要はないかなと、うん、周りの意見に流されずに自分で考えた方がいいですよっていうのを、まあ、ちょっと強く言いたいかなと思いますね。だって多分普通に暮らしてたらあの、ま、周りの人ってみんなその高い保険料入ってる人ばっかりなのよね、うん、でその高い保険料払ってて助かったっていう人ってすごい少ないわけですよ。なぜなら 1% 以下だから そんなのは 1% 以下の確率でしか当たらないから、
はい、
でその 1% 以下でその当たった人をテレビとかでクローズアップしてるわけね。だから、ね、例えばがん保険もそうなんだけど、はい、入ってて助かりましたとか言って言うんだけど、がん保険とかも結局なんだかんだ言って貯金でなんとかなる話になってくるわけですよ。よっぽど特殊な病気じゃない限りね、医療制度がダメだからアメリカに行くとかそういうのじゃない限り大丈夫なので、保険で賄える話になってきますから、あんまりそういうのをね、周りの意見で流されずにちゃんと自分で考えた結果、考えて入るか入らないか、どんな保険に入るのかっていうのを考えていただければなと思いますね。だってね、これからますます日本は不景気になって縮小マーケットになっていくって、自分の身銭をそういうものに払っていくっていうのはあんまりいいとは思えないです。あんまりいいとは思えないです。どっちかというと自己成長の方にお金を払っていった方がいいと思うのに、そういう保険とかその万が一のものに対して多額の保険料を払うっていうのは僕はナンセンスだなと思うので、社長に関してはなんか経費で落ちるとかって言われるわけじゃない、そういうのはちょっと別としてね、普通の人がサラリーマンが給料からもらってその天引きとして多額な保険料払うっていうのはちょっとどうかなと思いますし、奥さんがそういうことを考えているんだったらちゃんと直さなきゃ直さなきゃダメですよと、離婚率が高いからっていうのはあるので僕の周りはそうでした、はい、そういうふうに奥さんがやたら高い保険料をかけていた、夫婦は、どこも離婚しておりますお客さんじゃないですよ、本当身内の関係とか その友達関係とかでそういう方が多かったので、特に僕の奥さんの友達関係です、ぜひちゃんと考えて保険を払っていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。